こんにちは、ザ・ディープダイブです。
こんにちは。
さて、今回はですね、占い師の辰巳さんのブログ、辰巳の辻占いの記事をもとにして、来る5月13日ですね、サソリ座の満月、
はい、
このエネルギーについてちょっと一緒に深く見ていきたいと思います。
お願いします。
フラワームーンとも呼ばれる満月で、まあ、春爛漫って感じですよね。辰巳さんの分析だと、これかなり大きなエネルギーを持つみたいで。
そうみたいですね。
はい。で、今回の情報源はこの辰巳さんのブログ記事のみということになります。
承知しました。
この満月が、まあ、皆さんの個人的な利益とか、あるいは将来への備え、それから情報とどう向き合うかみたいなところにどう影響する可能性があるのか、
うん、
その辺の本質を探っていきましょうか。
はい、ぜひ。まず基本的な星の配置から見ていくと、太陽がお牛座の2ハウス、そして月がサソリ座の8ハウスにあるんですね。で、これは辰巳さんの言葉を借りると、相手と気持ちを合わせたり、相手の懐に飛び込んだりすることで、
ふむふむ、
実際の利益を得る満月だと、そういうふうに指摘されてますね。
なるほど。相手との深い関わり合いで具体的な恩恵を受け取るみたいな。
そういうことです。ただ辰巳さんも触れてるんですけど、一見するとなんかこう自己犠牲のように見えるかもしれない。
ああ、確かに。自分の何かを差し出すような。
そうそう。でも本人はまあそんなこともあるよねって感じで、割と納得してる側面があるんじゃないかと。
なるほどね。受け取るものがあるから、まあ差し出す部分も良しとするみたいな感覚ですかね。
かもしれませんね。他者と深く関わることで得られるものと、その代償というか自分の一部を明け渡す感覚、そのバランスの上に成り立っているのかもしれない。でもそこにですね、水亀座の冥王星がちょっと待ったと。
おっと、冥王星から問いかけが。
鋭い問いを投げかけてくるんですね。それって未来も持続可能なのとか、それって誰にとっても公平な利益の受け方なのって。
ああ、なるほど。長期的な視点と公平性、目の前の利益は魅力的だけど、それだけでいいのかと。
まさに。辰巳さんのブログでもこのすぐ手に入る自分の取り分への誘惑が強いっていうふうに書かれてましたよね。
書いてありましたね。で、それが場合によっては対立、なんか派閥構想のようなものを生む可能性もあると。
そうなんです。だから目先の利益と、もっと大きな視点、長期的な持続可能性や公平性との間でちょっとした緊張感が生まれるかもしれない。
考えさせられますね。
そしてこの満月の主要テーマとして挙げられているのが、お金、収入、才能。
はい。
これを個人のレベルで読み解くと、辰巳さんがおっしゃるように、将来に向けて現実としてできることを変え、責任を持つという流れにつながっていくんじゃないかと。
変化を起こすだけじゃなくて、その結果に対する責任を持つということですね。
そういうことですね。結構覚悟が問われる感じもします。
確かに。
それと、4ハウスにある木星の影響も、これは見逃さないポイントで。
木星ですか？どういう影響が？
SNS なんかも含めて、すごく多様な情報とか会話がわーっと入ってくる感じ。それが家族とか自分の居場所の安心感につながる面もあるんだけど、一方で情報が多すぎてちょっと混乱したり、心がざわざわしたり。
ああ、情報過多の状態ですね。
だからこそ、多すぎる情報は必要なものだけにしていく。っていう情報の取捨選択がすごく大事になってくる。
なるほど。自分にとって本当に必要な情報を見極める力が必要だと。
そうですね。自分の軸をしっかり持つというか。
学びという点ではどうでしょう？何かヒントはありますか？
ありますね。辰巳さんのブログでは、先輩とか先生から引き継いだものを自分の才能として磨き上げて、それを収入につなげていくみたいなプロセスに光が当たってる感じですね。
受け継いだものを自分のものにしていく。
で、その過程で大事なのが、これまで学んできたことの中から今本当に必要なものをちゃんと選び出して、
絞り込む。
そう、絞り込む。そしてそれをさらに将来も使えるようにバージョンアップしていくっていう意識、これが重要だと。
なるほど。ただ受け継ぐだけじゃなくて、未来仕様にアップデートしていく。
そういうことですね。
象徴的なイメージとして、満月が位置するサソリ座23度のウサギが自然霊に変態するっていうのもすごく印象的でした。
ああ、ありましたね、ウサギ。
AI が描いたっていう変身途中のウサギのイラストもブログに載ってましたけど、
ウサギって多産とか、まあ増えるものの象徴じゃないですか。
はい、そうですね。
だからこのシンボルが示唆しているのは、受け取ったものが形とか場所を変えながらもこう徐々に増えていく、発展していく、そんなイメージかなと。
すぐにドカンと大きくなるんじゃなくて、少しずつ。
そうなんです。ブログの言葉を借りると、受け取った種はすぐに大きくなるのではなく、少しずつ増えていって、その結果将来にも続いていく、そんな感じですね。
なるほど。じゃあすぐ結果が出なくても焦る必要はないということでしょうか。
まあそうかもしれないですね。むしろ水面下で着実に育っているみたいな。
辰巳さんのブログでは今後の具体的な動きの目安になるような日付にも触れられていましたよね。
ええ、触れられてましたね。5月18日の太陽と天王星の重なりとか、
はい、
それから5月25日から土星が一時的におひじ座に入るプレビュー期間。
ああ、ありましたね。
だからこの満月で感じたこととか始めた変化っていうのが実際に形になって動き出すのは、もしかしたらこれらのタイミング以降、あるいは次の双子座新月の頃になるかもしれないと。
なるほど。じゃあ満月で種まきをして少し時間を置いてから芽が出てくるみたいなイメージですかね。
そんな感じかもしれないですね。
ということは今回のサソリ座満月は結構こうじっくり向き合うべきテーマが多い感じですね。他者との関わりで得られる利益と未来への責任とか公平性とのバランス。
そうですね。
それから溢れる情報の中から大事なものを選び取る力、そして受け継いだものを未来に向けて育てていく視点。
ええ、まさに。
全体として未来に向けて責任を持って変化を起こしていく、なんかそんなタイミングなのかもしれないですね。
そうですね。非常に重要な転換点になる可能性はあると思います。そしてあのウサギの変身の象徴、
はい、
あれが示すように大きな変化っていうのはまだ水面下にあって、すぐには目に見えないかもしれない。
うんうん。
でも受け取った種は少しずつ増えていくんです。
はい。
だからあなたの中で今静かに育ち始めている未来の種って何でしょうか。
未来の種。
ええ、すぐには形にならなくても将来のあなたを豊かにしてくれるかもしれない。今日できる何か小さな変化とか新しい学びとか、
うんうん、
そういうものにちょっと意識を向けてみるのもこの満月のエネルギーを生かす良い方法かもしれませんね。